こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県職員の方を案内人に、二の辺、一の辺、軽米、九の辺、各地域で地域おこし協力隊で活躍する若者たちなどにお話を聞いております。今回も引き続き、振興局阿部さん、よろしくお願いします。
はい、阿部です。よろしくお願いします。
前回は九の辺の、南部放棄の地域おこし協力隊、お二人にお話を聞きましたが、
今回のテーマは漆でございます。で、二戸市の地域おこし協力隊秋元さん、それから南波さんにお越しをいただいております。
はい、秋元さん、南波さんともにこの番組は2回目のご出演。
そうですね。
前回はそれこそ南波さんが着任されて
すぐの時でしたね。
ですよね。
まだあったかい
2ヶ月とか、
うん、もう雪がだいぶね。
そうですね。そうそう、
ローソンがあってよかったって
よく覚えてらっしゃいますね。はい、
まあ、なのでちょっと南波さんに関しては初年度の総決算的な話であり、そして秋元さんは、地域おこし協力隊うるし柿の方で来られて、もうどれぐらいになりました？
今年で3年目なので3月で任期が終了します。
もう3年経ちましたか。
早いですね。
ちょっと感慨深いですね。秋元さんも別の番組なんですけどね、来たばかりの時にお話を伺って、それこそ雪の真っ白なところに来てどうしようっておっしゃっていたのが印象的なんですが、すっかりでももうね、薄着で雪の中、さっきも言わないね、その辺の話を伺っていこうかと思いますが、今これ収録しているのは2月の半ばということで、漆かきの方はもうすっかり一段落、ですが、塗りの方は季節性はどうなんですか？
塗るっていうことに関しては、年中通してやるものなので変わらないんですけど、やっぱり漆の質みたいなところがちょっと変わってきたかなっていうふうに今感じてますね。
それは気温のせいで？
そうですね、気温のせいとか、あとは漆は硬化、乾くのに湿度が必要なので、温度と湿度の管理が結構シビアになってくるものなので、そこがちょっとこう冬場はまた夏場と違って大切な部分になってきますね。
そっか、やっぱり人間が塗るものですから、あんまり寒いとしんどいから、部屋温めれば当然部屋の中の湿度も変わってきて、
そうですね、
っていうことですか。
そうです。
そんなちょっとね、1年間どんなことされてきたかというのをまずちょっと伺っていこうかと思うんですが、もうだいぶ仕事の方は
そうです、慣れてきたといえば、ちょっとこう計画性だったりとか、その手順、工程とか流れ、作業の流れとかにちょっとずつ体が慣れてきたかなというところではありますね。
もともとね、大学で漆の勉強をされて、
そうですね、
から来たということなので、全くのゼロではないとは思うんですけど、でも大学で学んできたこととギャップは
どうでしたか？
全然違いますやっぱりこう大学でやることってこう自分のその作品、うん、まあ、表現みたいなところを突き詰めるっていうところなので、まあ、ある意味こう一つのものに集中して作る、まあ、漆を素材として作るっていうところが一番になってくるんですけど、やっぱり適正者は製造っていうところなので、やっぱり大量生産っていうところがやっぱりこう個数も違いますし、また扱う漆も違うので、やっぱそういうところでやっぱギャップはありますよね。
具体的に言うとその作業性のスピードとか、
そうですね、
品質、同じものを作り続けるってことですか？
そうですね。
それはまた別の技術になってくる。
別になりますね。で、あとはやっぱり適正者で使っているものは上房地漆を使っているので、はい、やっぱり私が大学にで使ってたものは中国産の漆がメインだったので、うん、やっぱりこう漆のその質感といいますか、やっぱりこう扱いが慣れてないと、うん、やっぱりこう品質としてもなんかやっぱりこう差が出てしまうといいますか、
はい、
スピードも必要ですし、漆のことも理解していないとダメになってくるので、うん、やっぱそういうとこが難しいなっていうふうに思いますね。
はい、そのね、上房地漆をまさしく木から採取してる秋元さんですけど、秋元さん自体もでも漆は塗りはやってなかったでしたっけ？
やってないですね。本当に一切漆は興味あったし、そのそれこそ塗りとかやってみたいなっていう気持ちはずっと持ちながら一切やったことなかった人。
はい。そっかそっか。あの漆自体は、はい、あの中国産だったりに比べて上房地漆がずっと質がいいという話は聞くんですけど、具体的に塗ってる立場からすると何が違うんですか？
あ、そうですね、なんて言うんでしょう、やっぱり塗ると分かるっていうのが一番なんですけど、うん、こう中国産は割とこう粘度が高い、こうとろーっとこう、はい、なんて言うんでしょう、蜂蜜みたいにちょっとこうもたっとしたような質感、
はい、
うん、で上房地漆はもっとこうサラサラと水のようにこう流れるような質感なんですよね。って、うん、はい、なるとやっぱりこう塗る時にこうもたっとした質感とサラッとした質感とって全然こう刷毛の通し方も違うんですよね、うん、なんかそういうところで、あ、今日はこううまくいったのにこの通し方だとダメだなとかってすごいこう見てわかるんですよね、上房地漆って。なんかそこがすごい不思議だなと思うんですけれど、
もう塗る方の技術というかコンディションが如実に出ちゃうんですか？
そうなんですよ。なんか今日体調悪いかみたいな
ああ、そうかそうか。
で、あとはやっぱりこう師匠のとかを見てると、なんでこんな綺麗に塗れんのって思うんですよね。同じ漆を使っているはずなのに、
うん、
私とそのまあ力の入れ具合だったりとか、はい、その刷毛の通し方とか、一つ手首の返し方とか一つで全然塗りのその完成度が違うんですよね。
ねえ、あの見てるとあんな短い刷毛ですごいこう簡単そうに言ったらめちゃくちゃ怒られるんでしょうけどって慣れた、ね、感じでやってますけど、やっぱあそこは熟練の技があるんですね。
はい、
秋元さんは、
はい、
まあ、さっきもちょっとお話に出たようにもう丸3年漆かきやってきたわけですが、本当にねそれこそ全くゼロから、
ね、そうですね、
入ってもうすっかり慣れたわ。慣れましたか？
基礎は分かったけど、
はい、
基礎は分かって一応で格好はできる、
うん、
全然なんか何の問題もなく格好はできるけど、じゃあその量をじゃあもっと取れるようにするにはどうしたらいいかとか、
はい、
質を良くするにはどうしたら どういうなんかちょっとしたテクニックが多分あると思うんですけど、うん、それをもうちょっと考えてやっていかないとなっていう段階でもそれはやっぱり見たとって分からないですよ。そのやってる最中のところを見に行っても、うん、多分ほんのちょっと角度が違うとか、
はい、
ほんのちょっと深さが違うとかだと思うので、 やってみないと結局は分からない。
はあ。
でも季節性なので、はい、試すのにその夏しか試せない。
まあそうですよね。
そう、
また木によっても当然違うでしょうし、やっぱそれはもう書いたつけた傷の数だけみたいな感じなんですか。へえ、そうか。そう、今年の漆はどうだったんですか。割となんか天候があまり良くなくてっていう話は聞いてましたけど。
そうですね、天候が良くなかったので、もっと夏の本当8月の天気が良ければもうちょっと量はいけたなと思うんですけど、うん、やっぱ何分すごい1週間まるっとずっと雨だったりとかで、1週間ずっとまるっと雨だとその次の日たとえ晴れたとしても森がずっとしけってたりとか、上から水がまだ落ちてきたりとかするので、そういう日もなかなかこううまいこといかないというか、
うん、
あんま幹が濡れてる時に作業するのもあんまり良くないので、
はい、
それの見極めとかも多分まだわからないなって感じなんですよ。そのこの森の感じだったら作業してもいいのとか、
あ、
良くないのとか、
それはもうでも本当に経験
そうですね
奥深いですね。
ですね、まだまだなんか全然わからないことが多すぎる感じですね。
この間来ていただいた時に、
はいはい、
僕すごくハッと思ったのが、それこそ学生の頃に金工金属の方の工芸をされていて、
はい、
まあ、その経験もあったので、漆かきの道具、
はいはい、
カンナとかああいったものをちょっとやっていきたいというお話を伺ってたんですが、
はい、
それは進んでる感じですか。
あ、そうですね、進んでます。この冬からそのいわきの方で今カンナを作ってくださってる、
はい、
まあ、普段は包丁を作ってらっしゃる方なんですけど、そのところにこう学びに1週間にほど学びに行って、
はい、
やってみるみたいなのは今してます。
あ、今まさしくいわきまで行って、
はい、
あれも僕もちょっと中津さん叩いてるの何回か見たことあるんですけど、すごい世界ですね
そうですね、
うん、お弟子さんがめちゃくちゃ怒られてるの何が違うのか、ね、見てるの全然分かんないんですけど、どうですかやってみて。実際に
そうですね、やってみて、やっぱりそのそれこそさっき言ったみたいにやってるの見てると簡単そうに見えるじゃないですか。すごい、
まあ、簡単とは言わないけど、
簡単そうというか、そのすごい少ない回数でどんどん形が変わってってる感じがするのに、実際やってみると同じようなことをやっても5回6回火から火に入れて出してっていうのをやらないと同じところまでいけなくて、その
や、はい、
まあ、中畑さんとか、まあ、いわきの方とかも2回とかでそこまで行くのに、うん、私6回くらいやっても、まだ足りてないみたいなでもそれをやりすぎると今度ペラペラになっちゃったりとかするので、
あんまり火に繰り返し入れすぎても良くない。
まあそれも良くないですし、
単純に腕力って話でもない。
腕力じゃない、あんまり腕力ってそんなに必要ないんですよ実は。
あ、そうなんですか。
あれって、うん、その金槌を上に持ち上げるだけなんですよ、腕力が必要なところって。
振り下ろす時にこう
振り下ろすんじゃなくて金槌の頭をそのままポンって落とすっていうイメージなので、
はい、
持ち上げるにしか腕の力を使ってない。基本的にその後持ち上げるのも一回叩いちゃえば、うん、鉄と鉄が打ち合うと跳ね返るので、
はあ、
跳ね返る反動を使って上に持ち上げるので、そんなに腕の力は必要ないはずなんです、
はい、
どっちかというと左手のこの材料を箸で持って押さえる方が疲れる、は
い、あれはギュッと握ってないといけないからね。
いけないので、
うん、そうか、
はい、
じゃあ何かコツがあるはずなんです
ね。そうなんですよね。それがまだそれもやっぱ見てて分かるもんじゃないので、やってみて、あ、こういうことかなとか、今回ここがこうやって叩いてこううまくいかなかった部分があるから、じゃあ今度は違う方で叩いてみてうまくいったとか、
うん、
いかなかったとか、
もう繰り返しですいや大変なお仕事ですね2人でもね、もね ここで原北広域振興局からのお知らせです。
岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217 0195-23-9217 番です。
お二方割と年代は近い。
そうですね、近いですね。
一つ二つぐらいですかね、うん、まあ漆のね世界は大先輩70代80代の方たくさんいらっしゃいますからだいぶ若手の方だと思うんですけど、若手漆ネットワークみたいなのは普段の交流とかあったりするんですか？
いや現状はなんかたまにこうイベントで一緒になった時に、うんうん、あ今何してるの
最近どうみたいな
そういうもんですか？
そんな感じですよね、
まあ、あんまりこうどこまで踏み込んでいいのかちょっとわからないんですけど、いやでもそれこそだって2人とも岩手と縁もゆかりもないところから来て、うん、周りに親戚とかお友達がいるわけでもないじゃないですかこれ以上あんまり聞いてないけどお休みの日とかってどうしてんのかなっていうのがおじさんはちょっと心配にな
って、ね、
寂しくしてないといいなと思って
そこは大丈夫なんですけど、まあ 私の場合はその適正者に行ってるので、はい、まあ適正者は誰かしらが
あ、まあ、適正者もそうですね、
いるので
同年代の方、ね、そういらっしゃいますからね。そうなんですよ、
まあ、年齢も近いので、はい、適正者にいれば寂しくないっていう
でも同僚がいる、
そうなんです、
職場ですよね。
まあそうですよね。
秋元さんの場合は一人でやってる、
確かに同僚って感じではない
そう、まあ、女性もね何人かいらっしゃいますけど、うん、割とこう先輩であったり、
そうですね、まあ、だから本当にたまにイベントごととかであってどう最近とかくらいかなでもたまにその、うん、まあ、そういう師匠のまどかさんとかと、はい、まあ、ご飯一緒に食べたりとかはちょこちょこはしてるんですけど、うん、あんまり若手ネットワークみたい
な、うん、あまり踏み込まない方がいいのかなじゃあねそっか、いや、やっぱ3年もいるとだいぶはこっちの生活にも慣れて、うん、なんでしょう、困ってるようなことももうない
んですか？いや、ないですね、うん、こっちに来てあんまり困るほど困ること、日常生活で困ることはまずないですね、
うん、でも変な話、それこそその任期の3年間がまるっとその新型コロナウイルスと被ったじゃないですか。
そうですね、
本当であればね何かと実家のある東京に行ったり来たりしたかったタイミングとかもできなかったりして不便だったりしなかったですか？
あ、そう、うん、そうですね、それこそ最初の年に、まあ、ちょっと訳あってちょっと急に実家に帰らなきゃいけなかったことがあったんですけど、その後じゃこっちに帰ってこようと思ったら、うん、その役場の方からちょっと1ヶ月くらい行っていてくださいって言われてしまって、
帰ってこないでほしいと、
もうあと1ヶ月くらいいてくださいって言われてしまって、
あ、まあ、え、最初の頃はね、
ダメなんですかみたいな、うん、それこそその本当に一番最初の流行りだして最初の年だの次の冬だったので、
うん、まだみんなちょっとね、ま、警戒分からない時だ
ったね、うん、そうそうそう、でもやっぱあと漆かき同士のコミュニケーションの場がなくなってってるんだろうなっては思いますね。それこそなんかちょこちょこ前はそのみんなで集まった後一緒に宴会したりとかしてたよねって話は聞くので、そういうのが入ってきてから一回もないじゃないので。
あ、そうなんですか。
その大きなその ほぼ全員がいるとかそういうのは本当に まあ、始まる前のお参りの時と、
はい、
共進会の時と、
はい、
終わる時のお参りの時の3回ぐらいしかないの で短時間じゃないですか、うん、そうだからあんまりそのまだそんなに喋ったことない人はやっぱり全然顔と名前が一致してなかったりとか、うん、するので残念だなっていう感じはしますね。
普段すごいディスタンスをとって一人で仕事してるからね集まったところでなんでしょうけど、
ところで、
はあ、でも漆かきのネットワークにも影響やっぱ出てたんです ね。そうかそうか。でじゃあちょっと秋元さんの今後の話をちょっと伺いたいんですが、
はい、
もう間もなくその3年間の任期が終わるわけじゃないですか、
はい、
どうするんですか
来年度もまあ引き続き漆かきを続けつつ、
はい、
ちょっとこれからはどちらかといえばそのさっき言った道具作りの方に本腰を入れてやっていこうかっていう話になっているので、
うん、はい、
まあ、来年度はちょっともしかしたら漆かきの本数を減らして、うん、夏場も道具作りを本腰入れてやっていこうかと思ってます、
ね、じゃあまあ少なくとも東北にはいるという、
はい、東北にはいらない。
ちょっと安心しました。両立ってできるもんです？
あ、まあ、できなくはないとは思うんですけど、どうしてもやっぱ私があんまり容量が良くないので、多分半年、まあ、漆かきですらその半年完全に休むやらないわけじゃないですか、仕事を、
まあ、冬の間はね、
うん、まあ、3年間やってても毎回最初これで合ってるのかって言いながらやってるので、
ブランクがあるため、
そうそうそう、で多分その誰かに使ってもらう、まあもちろん漆も誰かに使ってもらうものですけど、その後に精製っていう作業があって、はい、質が均一に勝手になる、うん、私からしたら勝手になるものなんですけど、
はいはいはい、
その道具作りは私が作って私がそのまま下ろすことになるので、
そっか、
そうすると多分半年ブランクを空けると、はい、また分かんない状態から始めなきゃいけなくなっちゃうので、
あー、そういうことですね。
両立しようとすると、うん、やっぱその夏場もちょっとは触ってないと多分私は忘れてしまうなと思うので、なかなかその2つだけで食べていこうとするとちょっと厳しいかもとは今思ってます。
いや、そうですよね。その話も言っていいのかどうかと思ってたんですけど実際にだってね、協力隊が終わればその月々の手当がなくなるわけですもんね。でも切実ですね。
そうですね、
うん、わかりました。そして難波さんは1年目がまだ1年じゃないのか、
まだ1年、
6月ぐらいでしたっけ。
そうですね、5月に着任したので、まあ、もうすぐ1年、
うん、もうすぐ1年、
はい、ですね。
北東北の冬を、
はい、
今まさしく
、はい、体で浴びてます、
ね、思ってたのとどうですか。
あ、でもあのこっちに来て思ったのは、雪の質が違うっていうのを初めて知りました。
雪に軽い思いがある
んですね。あ、そうです、パウダースノーってこういうことみたいな、なんかこう料理とかでもパウダースノー状にこう砂糖をまぶすとか言うじゃないですか、うん、とか思ってたんですけどなるほどみたいな、こんなサラサラした雪なんだ、でこう湿ったっていうか、こう水がすごい含まれてる雪って、雪かきも初めてこっちに来てしたんですけど、
はい、
雪ってこんなに重いんやみたいなとかすごいこう体感してます、
うん、多分こっちに来て大阪時代には持ってなかったアイテムが
た
くさん増えたと思いますけど、何買いました。
雪かきのまずあのなんていうんですか、スコップというかその名前すらもまだ身近じゃないんですよね。あとは長靴、
はい、
あとは雪用ワイパー、
雪用ワイパー、ね、
スタッドレスタイヤはもう絶対必要だからもう買っときって言われて買いましたね、もうすぐ、うん、
そっかそっか、いろいろ新鮮な1年目迎えてますが、うん、どうですか、アドバイスを。
私はそんなアドバイスできるものないですけど、でもやっぱ冬には本当に3年間でこの寒さに慣れた感じはしますね。この間それこそその漆かきの人たちと一緒に日光とか日光に行ったと、その後また上野にまで行くっていう機会があったんですけど、はい、上野暑っみたいな、でも周りの東京の人たちみんなダウンとか着てて、うん、暑くないみたいな
そっか、でも南波さんあれですね、大阪弁だいぶ薄くなりましたね。
あ、薄くなりました
この間お会いした時はもうこってこてだったのに、
ちょっとこうこっちに馴染んできたのかもしれないです。
言葉のカルチャーショックみたいなやつは、
言葉のカルチャーショックは、まあ、ほぼ毎日、
ほぼ毎日
ですよ。え、今の何みたいなこう聞き取れないことが多くて、うん、なんて言ったんですかみたいな、
ね、まあちょっとじゃあお二人まだまだじゃあこれからも岩手中心にいていただけるということなので、まあ、南波さんから、ね、はい、あの2年目に向けてこんな風なことを頑張っていきたいと思いますとか、
うん、そうですね、やっぱりこう引き続き、まあ、浄法寺漆を使って、まあ、その漆の塗りの技術を、まあ、習得するために来たので、まあ、まずはちゃんと自分の仕事をしっかりできることと、あとはやっぱりこう今は、まあ、下塗り中塗りの業務をしてるんですけど、まあ、徐々にこう上塗り、まあ、商品のまあ顔といいますか、表面 の、 そのまあ塗装技術みたいなところも少しずつ学んでいくので、その辺もしっかりちょっと勉強していきたいなっていうのが今年の目標ですね、
はいはい、あの上塗りまでできるようになるにはどれぐらいかかるもんなんですか。
でも、まあ、任期は3年なので3年以内に、うん、できるっていうのが一番の目標ではあるんですけど、やっぱりそのためには、うん、まあ、下地のところからしっかり習得していくのがまず基盤になっていくと思うので、うん、そこがしっかりできてないと上塗りもできないと思ってるので、
はいはい、ね、この春からは多分観光客もたくさん適正者さん来てね、売る方のお仕事も、
ね、あ、そうですね、
やっていかなきゃなったと思うので、うん、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、そして秋元さんは、まあ、その道具作りの方をメインにということなんですけど、はい、どれぐらいでいけそうですか。
そうですね、まあ、それこそ形を作るっていうのだけであれば、うん、そんなに多分かからないんですけど、やっぱその使うことを考えて、じゃあ使ってる人がこうして ここをこうしてくれとか、こういうなんかもっとかかるようにしてくれとか、そういう要望に応えられるようにならないと道具作りができるようになったとは多分言えないので、うん、まずはその基本の形を作った後、そのじゃあどこをどうしたらその要望に応えられる形になるのかって、その道具の形をまだ、まあ、自分で使っててもやっぱりそのしっかりは把握できてないので、その把握を今年は考えながら、うん、使っていこうと思ってます、
はい、将来的には浄法寺に鍛冶場を構えるんですよ ね、
はい、その予定で、
はい、分かりました。ちょっとね、はい、まだいろいろと大変かと思いますけど、お友達も増やして、ね、
はい、
仲良くしてください、ね、
もちろん、
もちろんです。
仲悪いわけじゃない、
悪いわけじゃないです、
はい、ね、ということで阿部さん、
はい、
若いお二人、
いや本当に頼もしいです ね、あの縁もゆかりもないところに都会から来ていただいて、いや本当に、ね、あの職人の世界で、まあ、後継者不足っていうのもあるので、いや本当にありがたいなと思います。
うん、なんかこうやって楽しそうにお仕事してくれてるのが何よりだなと思って、
いや本当に、うん、まあ、なんか悩みとかあればぜひ振興局の方に可能な範囲でお手伝いできればと思いますので、何かあれば引き続きよろしくお願いします、
ね、本当に秋元さんの生活がかかってます大事な、
いや本当にね、まあ、そこは課題だと思いますので、はい、
ぜひ本当ですね、はい、ということで、今日は阿部さん、そして秋元さん、南波さん、お話を伺いました。ありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。